一言礼拝を始めます前にお断りを申し上げたいことがございます。前方のスクリーンですけれども、スクリーンが実は降りないんです。降りないもんですから、壁に直接映し出しておりますので多少見にくいんですけれども、ご了解ください。よろしくお願いします。以上であります。それでは礼拝備えの賛美歌122番を歌います。恐れの間でお歌いください。ただいまより復活節 第一手術の礼拝を始めます。主をたたえよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。それでは再生のない方はご起立いただきまして、唱詠の539番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいたします我らの父よ、願くば皆をあがなしさたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みにさず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何の思いであるまい。アーメン。
賛美歌467番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、今朝も健康を与えられ、御堂に招かれ、信仰を共に同じくする兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝申し上げます。すぐる一週間の不信仰の数々を顧みつつ、御前に懺悔をいたします。そして来たるべき主が自らの十字架を背負ってあなたに従って行くことのできる日々となりますように、御導きを切に願い上げます。マルコ福音書は、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられないと伝えています。今朝イースター礼拝を迎え、復活の主イエスを信じ、希望を持って従い行くものとなさせてください。福音が曖昧にされていく時代の中にあって、安易な道に心を奪われやすい弱い私たちではありますが、しっかりと信仰に踏みとどまり、共に祈り御言葉に耳を傾け、アーメンと受け入れるものとさせてください。本日新しいメンバーを高野原教会員としてお迎えできる幸いを感謝いたします。共に祈り学び、そして語り合える喜びを感謝いたします。また福音書の中では、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私と共に私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られると伝えております。苦しみ、悲しみ、悩みの中にある多くの人々が、復活の主イエスともにあって、慰め、癒し、そして励ましが与えられますように、心から願い上げます。高野原教会が祈り、そして支え合う教会で、あり続けられますように、御導きを切に祈ります。高齢のため、病のために悩み苦しんでおられる方々がいらっしゃることを覚えます。あなたの御帰り身は豊かにありますように、切にお祈りを申し上げます。これらの感謝願いを我らが主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお下げいたします。
アーメン。
それでは差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌の151番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書28章1節から10節までと16節から20節までです。ページ59ページであります。それに引き続きまして遠藤先生から復活の主が共にいるというタイトルで説教していただきます。
さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から降って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。さて、十二人の弟子たちがガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラに行かれる。そこでお目にかかれる。マタイが描く復活の記述。そこには、空の墓、そして先にガリラに行かれるという言葉が象徴 していますように、イエスはそこにいない。イエスは弟子たちが探したその墓にはおられない。そしてイエスは私たちの想像をはるかに超えて、すでに違う場所におられる。それがマタイが描いている復活のイメージです。イエスは復活し、そしてどこか特別なところに行ったのではなかった。 むしろみんなが知っている場所、もっともその人が、弟子たちがイエスと過ごした、その思い出がたくさん詰まったガリラという場所に先に行かれた。すでに私たちよりも一歩先に主が進んでおられるという、そのことが聖書の中には描かれています。ガリラヤはかつて主イエスが人々を癒したところです。弟子たちに愛を示したところです。ヨハネ福音書を見ると、復活の主はガリラヤの食卓に現れました。互いに愛し合う場所、愛を象徴する食卓に彼は弟子たちを驚かせ、その場におられた。私はこれまで週末、この復活の記述を見て、そして週末を待ち望む人たちの声が高くなった。ちょうどアメリカとイラクの戦争があったあのあたりから、復活の主が目指しておられるその時は一体いつなんだろうか。今まで私は未来に復活した主が先導してガリラヤに行かれる、それは新しいガリラヤ、未来のガリラヤを目指しておられるのではないだろうか。未来へ、そのような歩みでないかと思っていました。しかし、愛する人を失ったその人への慰めについて学ぶとき、体験するとき、主が私たちを未来へと導いておられる。実は聖書にはそのようなことは書かれていないのではないだろうか。私たちは毎年イースターを迎え、そこで十字架と復活を見ます。またクリスマスにはイエスの誕生を見ます。そこにはむしろ未来というのとは反対の方向、すなわち過去の大事な場面、愛した人と一緒に過ごしたその大事な場面を私たちはむしろ忘れずにいなければならない。その過去を見据えて歩むこと。ある人はこの歩みを後ろ向きの歩みと呼びます。なぜなら私たちはいつも十字架を見て歩む。2000年も前に起こった出来事を未だにあなた方は信じているのか、まあ、少し馬鹿にしたような、風潮が、そのニュアンスが、伺いしています。後ろを向いて歩む私たちの歩み。しかし聖書は常に私たちを過去に引き戻し、そしてそこに主が生き生きと生きられたことを示しています。ですから私は、後ろ向きの歩みは決して悪いものではないのではないか。むしろあまりにも未来を思考する私たちの今のこの時代の生き方の方がもしかするとおかしいのではないかな、ということを感じるようになりました。愛する人を失った人によくかけられる言葉、英語で forget about him, her, and go on to your life. forget, 忘れようよ。という、そして、彼、もしくは彼女のことを忘れよう。そして、あなたの新しい人生をそろそろ歩もうよという。天に昇った彼や彼女のことはもうそろそろ忘れよう。そして、新しい自分の人生を歩みなさいよ。忘れて前に進もうよ、ということをよく聞きます。しかし、実際に愛する人を失った者にとって、 忘れて前に進める人と進めない人がいます。その個人差があり、また愛の対象との結びつきの強さのその違いによって様々であります。精神療法の分野ではかつては6ヶ月までが正常な、悲嘆の、期間、6ヶ月まではその後ろ向きの歩みであっても構わない、しかし6ヶ月を過ぎてもまだ前に進めない人がいれば、それは少し注意が必要だよ、もしくは、医者にかかった方がいいんじゃないか、そのような、時がありました。さすがに今は個人差があるということ、そして文化によって様々な、もの、作業、その悲しみを表す様々な、方法があるということで変わってはきました。一律にはいかないことが分かってきました。しかし、それでもなお、不分立とでも言いましょうか。忘れて前に進もうよという声は未だに大きいものではないかと思うのです。そして、忘れることのできない自分を責めたり、もしくは愛する人を忘れる瞬間が少しでもあると、そのことにも罪悪感を抱く、いずれにせよ苦しい立場に追いやられる。私はその歩みの中で、むしろ過去をしっかりと見つめる生き方、後ろ向きに歩む生き方ということが実はとても大切なことなのかもしれないと思っています。もちろん過去にしがみついて全く人と関われない、前を向けないというのはどうかと思います。しかし過去をもっとしっかりと見据えて、そしてそこから神の導きによって歩む歩みがあるのではないかと思うのです。ちょうど松下牧師がこの教会に来られ、松下牧師というよりはみっちゃんと言った方が、馴染みのある人が多いかもしれませんが、松下さん、私にとっては松下さんがちょうど、この教会で、説教しておられるときにちょうど前の席に座って、いました。そしてその時にふと自分が今いる場所、今私は皆さんの方を向いています。皆さんは実は皆さんの後ろに何があるのかが見えません。私にはもちろん隠れている部分は見えないですけれども、しかし、見えているところは、見えます。でも皆さんは後ろが、見えないわけです。ですから私もこの席に座っていた時に、実は後ろで何が起こっているのかがよくわからない、時にですね、少しこう後ろを振り返ってみたくなるような、そのような誘惑に駆られることがありました。でも松下さんを見ると、彼はずっとこうまっすぐ向こうを向いて、いるわけです。ですからある意味安心して、そうだ、自分はその歩みが見えなかったとしても、彼がしっかりと自分の後ろを見ていてくれる、そう思った時に、安心をしました。後ろ向きの歩みというと、少し言葉が適切ではないかもしれませんが、しかし例えば、ありましたね、ありがとうございます。例えばボートを漕ぐ、時、ボートを漕ぐといってもいろんなボートがありますけれども、自分が後ろを向いて、ボートを漕ぐ時、どうでしょう、皆さん、かつて、私がまだ中学生高校生ぐらいの時にはですね、ボートを漕ぐというのはとてもなんというか、いい時間でありました。で、彼女を乗せてボートに乗るというのがなんとなくこう、流行りとでも言いましょうか。でもよくよく考えると、ボートというのは、向き合って、いるわけです。そして、例えば競技ボートをする時、例えば4人ぐらいの漕ぎ手がいて、1人だけが前を向いて、他の人はこう後ろ向きに、漕ぐわけです。 でもまさにその私が礼拝の時に思ったのは、私たちの歩み、十字架をいつも見て、私も実はそちらの席に座るべきものですが、皆さんはもし向こうが進行方向だとしても、そちらの方に何が待っているのか、一体何が自分たちを迎えようとしているのかが分かりません。でもそれがボートの漕ぎ方、私たちが後ろ向きに歩む歩み、多分一番分かりやすいのはボートの歩みであると思うのです。このことを示してくれたのは、キルケゴールという、哲学者、神学者でもありますが、彼がもう随分前のことです。1848年に書いたその文献の中に、同じように私たちがなすべき歩み、未来を未来をという歩みは実は聖書が描いている歩みではないこと、そしてボートの例えで私たちが主と共にどういうふうに歩むのか、そのことを描いている文献がありますので紹介したいと思います。ボートを漕いでいる人間は、自分が向かおうとして一生懸命になっている目標には背を向けております。明日の人の関わりも同じことであります。永遠の助けを借りて今日という日をより深く生きる人間は、明日という日には背を向けております。そのために明日という日を全く見てはおりません。今日という日に永遠に深く生きていると、それだけ断固として明日という日には背を向けます。明日を見ることなど全くなくなるのです。そこでもし振り返ってみたとすると、永遠なるものがその人の目には混乱したものでしかなく、それが明日という日になってしまいます。しかし、永遠という目標に正しく向かって働くために、それに背を向けているならば、明日という日を見ることはありません。反対に永遠の助けを借りて、課題をよくわきまえて、今日という日をしっかりと見ております。今日自分の働きをきちんと果たすならば、その人はその働きそのものをよく見ていなければなりません。我慢できなくなって、ほんの一瞬でも目的を見、少しは目的に近づいたかと確かめようとすると、いつも仕事は停滞し、混乱してしまいます。そんなことはしないでください。永遠に真剣に決心し、今している仕事に専心してください。そして目的にはっきり背を向けてご覧なさい。ボートを漕ぐならば、目的とは反対の方向をしっかり見るのです。そして信じさえしているならば、その姿勢をきちんと定めるのです。キルケゴールはその悩みの深さ、悲しみの深さ、死に至る病として絶望ということを取り上げている人であります。その絶望に取り組んだ彼、希望を得ること、見出すことのできないその歩みに苦しんだ彼が出した一つの、結論めいたものでしょう。私たちが未来に希望を見出そうと、あまりにも未来未来と歩むとき、実はボートを漕いでいるその漕ぎ手が常にこう後ろをチェックし、こちらをチェックし、その本来進むべき方向を見失ってしまうのではないか。ですから、本当に自分が進むべき道を信じて、そしてその道を先導してくださる方が、その船に一緒に乗っていることを信じたときに、まさにボートの漕ぎ手が一心不乱に、後ろ向きに、後ろ向きに歩むのと同じように、私たちもまた十字架の出来事、復活の出来事をその年ごとに 過去を何度も何度もたどるような歩み。しかし、それこそが、実は私たちが、後ろを向いたまま、過去を向いたまま、しかし、目的に向かって前に歩む歩みではないかと思うのです。イエスが復活されたとき、あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤへ行かれる。そこでお目にかかれる。スゴロクで言えば、振り出しに戻る。イエスが弟子たちを砂取ったそのガリラヤに戻る歩み。エルサレムに行き、そしてそれから先に先にと思っていた。しかし十字架でその命が中断してしまい、弟子たちは歩むべき道のりを見失ってしまった。今からどこに行けばいいのか、主のいないその歩みをどうすればいいのか。しかし復活の記述が私たちに示しているのは、その振り出しとも言うべきガリラヤに戻ること。ガリラヤで主が何をなさったのか。聖書のここかしこに現れているのは、主の御足の跡です。そこにはイエスが悩む人、苦しむ人、悲しむ人と共に歩まれた。空腹の人を訪ねた。差別を受けて、社会からのけものにされたその人と共に歩んだ。復活の記述の最後に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエスがいつも共にいてくださったそのガリラヤ、そして過去のその一つ一つの場面を私たちがたどるとき、その御足の跡をたどるとき、ある人は後ろ向きの歩みと呼ぶかもしれません。しかし私は先ほどの冒頭のその例えのように過去をしっかりと見据える。イエスがどこで誰と出会い、そしてそこで何を語り、何を人と共に分かち合ったのか。後ろ向きに漕ぐ。しかし私たちは必ず先導である主がその船に共にいてくださり、そして私たちが同じ方向を向いてしっかりと後ろ向きに漕ぐときに、主が私たちを約束のところ、復活の命と、そして平安の満ちたその場所に一人一人を必ず導いてくださる、そのことを信じるのであります。お祈りします。神様、主は弟子たちをエルサレムに置いて、そして先にガリラヤに向かわれた。ガリラヤでその復活の主に出会うことができる。主はまさにそのガリラヤにおられた。私たちはこの出来事をその年ごとに読み、時にそのことに疑問を抱き、また時にそのことのにしがみつくような形でその復活の命を信じようとするものであります。未来を目指そうとする力の強いこの社会。しかし、その中で多くの人が傷つき、倒れ、その未来志向の中で生きにくさを感じる中、聖書は過去をしっかりと見据えること。そして何よりも、その原点であるガリラヤでのイエスの歩みに従うこと。そこで私たちは十字架の苦しみの歩みも共にしなければなりませんが、その三日後の復活の様にも私たちは等しくされる。復活の命、永遠の命を、その主の御足をたどるところで、私たちもその歩みを共にすることができる。どうかそのことをしっかりと心に留め、信じ、そして後ろ向きであると、たとえ批判されたとしても、あなたを信じて、その一点を見つめて、私たちが歩みを進めることができますように導いてください。 そしてその船に同乗している友と共にしっかりと十字架の死を見つめ、励まし合いながら歩むものとなさしめてください。この祈りを尊き主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは助けがない方はお立ちいただきまして、賛美歌の148番を歌います。
それではただいまより入会の式を執り行いたいと思います。女子、森田芳樹牧師、森田紗友子さんは父と子と聖霊の港によって洗礼を受けられました。そしてこの度高野原教会に入会することを申し出られました。あなた方は主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度高野原教会に入会することを希望しておられます。聖書を読みます。 言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、心にある。この言葉とは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち、自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは慣例に従いまして初期代行の岡原のり子さんに役員会臨時役員会の報告をしていただきます。
3月8日臨時役員会において森田芳樹牧師森田紗衣子さんの転入館について協議し満場一致をもって承認させていただきましたことをご報告させていただきます。
それではお二人の制約をしていただく前に私たちが所属しております日本キリスト教団の信仰告白そしてそれに引き続き使徒信条をご一緒に唱和したいと思います。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全き生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえ神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもこの変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したも教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む我らは各神事、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座し賜り、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではお二人に制約をしていただきます。森田芳樹牧師は教団の教会ですでに信仰を告白され教権教規を守ることを約束されておりますので会員としての責任を果たすという3つ目の制約をしていただきます。森田紗衣子さんはアメリカのシカゴの組合教会ですから教団とは違う
教会からの転入会ですので、3つの制約をしていただきます。3つ目の制約のところで、吉木牧師とお二人で制約をしていただくことになります。森田彩子、あなたは聖書に基づき、日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
はい、告白いたします。
あなたはこの高野原教会の会員となり、日本キリスト教団の教権教規を誠実に守ることを約束しますか？
はい、約束いたします。
森田義樹、森田彩子、あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか？
はい、志します。
お祈りをします。恵み深い主よ、今森田義樹、森田彩子、この兄弟姉妹がこの教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって清き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のために良き働きをなすものとなさしめてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。もうご存知の方も多いと思いますが、森田義樹牧師、それから森田彩子さんです。拍手でお迎えします。ちょっと彩子さん、2階に行っていただいて構いません。引き続きまして聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられております大いなる恵みに感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。 少子。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュース、外側がワインであります。
Thank you.
これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを酒井茂さんに捧げていただきます。
父なる神様、イースターにふさわしい爽やかな春の朝、私たちはここに招かれ、あなたの食卓に着くことも許していただけましたことを心から感謝いたします。私たちはすぐる日、若い一人の魂をあなたのところにお送りいたしました。そのことによる痛みと悲しみとに打ちひしがれた日もございましたが、今復活の意味を味わい、永遠の命を思い、あなたのよみがえりを心から祝うことのできますことの幸いを感謝申し上げます。私たちは復活の喜び、永遠の命を思いながら、この一年を一つ一つの足跡をつけながら辿っていくことができますように、一人一人をお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌の547番を歌います。フォークに移りますが、先生お願いします。
新しく来られた、方、それから、今週誕生日を迎えられる、方を覚えて祈ります。まず信頼者、その場で立って、お顔を皆さんに見せてください。私にとっては久しぶりというかタイのワーキャンプに一緒に、行ってくださった、また高校生の留学の時の、後輩というと偉そうですけれども、学生時代からの後輩であった方が関東から関西に移られたということで、今日は来てくださいました。土井直彦さん、それからお連れ合いの直美さんと、それから風紀くんくんですかね、風紀くんです。ようこそお越しくださいました。河内長野で遠いですけれども、よかったらまたぜひお越しください。それから4月の17日に、安木さん、松下安木さん、まだ、はい、を覚えて、祈りします。神様、ケアする兄弟、松下安木さん、その尊い命を与えられたことを覚えて、今、祈りを合わせています。どうか、安木さんのその歩み、あなたがしっかりと守り、導いてください。特にその信仰の歩みが、あなたのお守りのうちにありますように。安木さんがこうして教会に連なり、若い人たちのその信仰の歩みを先導していく役割をこれから成していくように、どうかあなたが守り導いてください。この祈り、回収の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。松下康樹さんです。おめでとうございます。以上です。
それではお手元の修法に基づきまして報告をさせていただきます。まず本日の集会のコラムをご覧ください。本日はこの後新入会者歓迎一品持ち寄り愛参会をいたします。主のご復活の喜びを共にする食卓ですので、どなたでもどうぞご参加ください。一品持ち寄りをしてなくても、ぜひ時間の許す限りですね、ご参加いただけると大変ありがたいと思っております。それから CS の教師会が愛参会後にあります。その次、次週の手術ですけれども、4月19日復活で第二手術が後に行われます。聖なる命は朽ち果てないというタイトルで遠藤先生に説教していただきます。礼拝後の集会ですが、ここに書いてありますように、広告の欄にありますように、4月19日礼拝後に、総会がございます。議案はそこに書いてある通りでございますので、ぜひ教会の方はご出席いただきますようにお願いをいたします。右に移りまして、今週の集会、聖書講座15日水曜日の10時半からであります。晩祷会は同じく15日の午後7時から、ひまわりグループがいよいよ始まります。16日木曜日の午前9時から予定をいたしております。お覚えください。ピータパンのお昼ご飯が17日金曜日の11時30分からであります。それから街道の清掃日が17日の金曜日になりますので、婦人会総年会の宮間さん、三好さん、西村さん、どうぞよろしくお願いいたします。ここに記載いたしておりませんが、一つ付け加えていただきます。スプリングキャンプの反省会が18日土曜日の1時から予定されておりますので、追記をお願いいたします。それから遠藤先生の予定ですけれども、面会日は16日木曜日の午後になっておりますので、ぜひ皆さん方ご活用ください。 それからその次のコラムで集会行事の予定であります。学園前家庭集会、その括弧内にはですね、三浦姉妹の宅となっておりますけれども、今回は松下圭司宅に変わりますので、ご注意くださいますようにお願いいたします。それからその次、墓前礼拝は4月26日、午後2時から大阪生駒霊園で執り行われますので、覚えいただきたいと思います。私から以上です。
少し、その次の項目から、お願いします。聖火傷5月1日となっていますけれども、8日に変更しましたので、8日とご変更ください。それから次のページの、役員会報告です。2番の役務分担が、書かれています。今年度1人増えたことも、ありますので、会員のマニュアルの作成、それから街道建築の事柄を、昨年度に、加えて、おります。また、その8名の役員の方々それぞれの、役務がありますので、担当の方に必要があれば、その担当の方にご相談、依頼していただければと思います。また、葬儀の時には、霊典特別委員会を中心に、とにかくもう役員だからそういうのではなくてですね、とにかく緊急の時には教会みんなが協力するということを今年度もしたいと思っています。それから、次回の総会の議案の名前、これは今日の議案の方には書いておきましたので、なぜ担任教師翔平と兼務担任教師の翔平が違うのか、それは今日お配りの議案の方をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。それから、定例の役員会の方ですけれども、この教会で良き働きをしてくださった吉田茂さんを、転出とはなりますが、しかしこれ水戸教会で、兼務担任教師として招聘される予定なので、祝福して送り出したということです。それから、あとたくさんの行事が、書かれていますけれども、それぞれ担当の方はよろしくお願いいたします。なお、6月21日が全体会、テーマは、今年度のテーマの祈りです。全体会までに各会の例会でも祈りについて取り上げていただきたいと願っています。それからお知らせの、ペンテコステに洗礼転入会を希望される方は私までご相談をお願いいたします。以上です。
それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とご挨拶をいただきたいと思います。それでは必要のない方はお立ちいただきまして、正英の541番を歌います。その後祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Yeah. ごくメインディッシュです。
すいません、そろそろ、時間なので、椅子の方にご着席ください。空いてるお席の方に座ってしばらくお待ちください。 はい、すいません、皆さん、長らくお待たせいたしました、イースター誠におめでとうございます本日この愛参会の司会をさせていただきます西岡です。よろしくお願いします。ではまず、遠藤先生に、開会の祈祷をしていただきます。
お祈りします。神様、今日はイースターの礼拝をこうして敬愛する兄弟姉妹と共に守ることができました。また礼拝の前には子どもたちがその CS 教師が準備した卵探しを楽しんだと伺っています。どうかこの共同体があなたの祝福と栄えを表す共同体として、これからも恵みと祝福に満たされますように。また今日はお二人の兄弟姉妹をこの教会に迎え、そしてその一人は牧会者として次週の総会で審議されますが、その中で私たちの教会と共に歩むことを決意したものであります。どうかお二人の歩みがあなたの祝福のうちにありますように、また教会にとっても素晴らしい働きをなすことができますように導いてください。次週の総会までの間、教会一人一人がそのことを覚え、備え、そして斉藤さんを含めてお二人の牧師を迎えることの喜びを共にすることができますように、あなたが導きを与えてください。今日これから持たれます豊かな食卓を備えてくださったことを感謝します。また朝から準備をしてくださった皆さんに感謝いたします。この祈り、食卓への感謝の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは皆様、しばらくの間ご歓談ください。
こういう時に限って。